清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。国交回復のため松村は16年ぶりに中国を訪れた。この日から45日間松村一行は中国本土を回った。門門が9割だった戦前の中国が9割の就学率を示していた。あの子供たちの目つきを見てみろ。教育の力がここまで来ているからには先々伸びることは分かっている。これは革命のためではない、民族の目覚めという一語に尽きる。周囲の人たちが驚くほどの大きな松村の声であった。そして続けた。日教祖の幹部たちが言ったことは真実だ。松村は彼らの言った言葉を思い出したのである。非常に強い民族主義の教育、あれをあのまま10年続けた後の中国と、地理も歴史もいい加減になってしまった日本の教育の10年ごとを比較し、想像したとき、立然としました。一行がさらに驚いたことは、中国が近代国家として大きく変わっていることだった。各地で見る製油所、製鉄所、トラクター工場、工作機械工場、紡績工場などの大規模な工業力、それらの各工場で使われている機械類は国産品であった。工場の建設とともに発達している鉄道や道路工事、それに伴って発展している町の姿、それが辺境の地にまで伸びていた。奥地の蘭州に行った。油田の状態を知りたかったからである。行ってみると大規模な製油工場ができ、年産100万トン余りの原油を処理していた。工場内に敷設されている鉄道の長さが12キロ余り、地上と地下に連なっている輸送パイプの長さが860キロ。革命前まで人口18、9万であった蘭州が、こうした工場の建設や鉄道、道路工事なども伴って130万人にも膨れ上がっていた。製鉄業も盛んで、国内に20ぐらいの製鉄所がある。それがどこも製鉄所からだいたい5、60キロしか離れていないところに、鉄鉱石や粘結炭の出る山を持っていた。原鉱石を掘って汽車に乗せると、溶解炉の前まで運び、滑車を一台一台ひっくり返していく。立地条件がいいなぁと松村は羨ましそうに言った。交通も急テンポに進んでいた。蘭州からチベットのラッサまでの鉄道の敷設に一生懸命だった。重慶から北京までには急行列車が通っていた。辺境の雲南にもガビ山の麓を突き抜けて鉄道が敷かれてあった。海のようだと言われるほど川幅が広くて向こう岸が見えない揚子江には、1700メートルの長さの2階建ての橋が架けられてあった。2階は自動車道路で、両側は人が通る。その下を北京、広東間の汽車が走り、橋の下を1万トン級の船が悠々と通っていた。 見る者見る者すべてが驚きであった。何一つやってもバカでっかくて桁外れだ。万里の長城を築いた漢民族の性格と同じものを感ずるね。松村はそう一行の人々に語った。北京郊外の密雲ダム、西安の外れにある三門峡ダムもその現れであった。密雲ダムは北京市内への飲料水を供給するとともに、災害の予防、農業生産を上げるための灌漑用水として建設中の多目的ダムである。これを完成するには10年もかかる。それを180の人民公社に働く人たちの力で3年で仕上げるのだという。10万人という人海戦術を用い、短期間で一挙に仕上げようとするのも、国づくりに奉仕する心がなくてはできぬこと。安定した中国の政治力と自信が見えるな。一行は口々に言い合った。三門峡では堤防の長さが963メートル、高さが106メートルのダム建設をしていた。工事そのものは日本の高度な技術から見れば驚くことはなかったが、水半分、泥半分という黄河の濁流を沈殿させて清めるために、上流に40余りのダムを作っていることだった。上流からだんだんに泥を沈殿させて水を澄ませ、2000万キロの電力を起こす計画に取り掛かっていた。それに並行して山からの土砂崩れを防ぐために植林をしていた。蘭州だけで1億本も植えられてあった。この植林作業は学生や工場、人民公社で働いている人たちの奉仕であるという。松村はそれを聞きながら周りの人たちに言った。100年火星を待つという言葉がある。黄河の濁流が進むまで待つという語源で、実現不可能なことを意味する言葉だ。しかし今の中国がこの調子でやれば、10年で黄河の水は進むだろう。みんなが北京郊外で万里の長城を見たとき、その雄大さに見とれた。その時松村が周りに連なる山々を指した。おい見ろよ、16年前に見た時はハゲ山だったんだよ。それが植林によって全ての山かすかな青色を見せている。もう10年経つと山々は緑の木々に覆われているだろう。国の将来を考えてこのような大掛かりな仕事をしている中国、これは単にイデオロギーだけの問題でなされるものではない。民族的な大きな目覚め、民族運動の結集によるものだ。今後5年10年の間に中国の経済建設はもっともっと大発展をするであろう。政治制度を意にしてはいても、これだけ躍進している中国を日本が認めないというのはおかしい。自分自身に言い聞かせているような口調であった。ちょうど社会党議員団も訪中していた。帰国する前夜、松村一行の宿舎にやってきた。戦前の中国と比べその変わりように驚き、大きな飛躍に驚いていることは一緒だった。これは民族主義の国家と見るのが主導だ。愛国の高まりがこうさせているのだね。松村の言葉にみんな一様にうなずいた。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。